ハレルヤ、感謝です。それでは本日も主に感謝して聖書を開き御言葉に触れていきたいと思います。本日の聖書のメッセージの題は生き方を残して、生き方を残したとして小金井牧師に語っていただきます。中心となります聖書箇所を大西姉妹に朗読していただきます。よろしくお願いいたします。
本日の聖書の箇所は旧約聖書申命記8章1節から10節です。旧約聖書申命記8章1節から10節です。ではお読みいたします。私が今日あなたに命じるすべての命令をあなた方は守り行わなければならない。そうすればあなた方は生き、その数は増え、主があなた方の先祖たちに誓われた地を所有することができる。あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主は、あなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは、人はパンだけで生きるのではない。人は主の口から出る、すべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。この40年の間あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。あなたの神主の命令を守ってその道に歩み、主を恐れなさい。あなたの神主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからである。そこは水の流れと泉があり、谷間と山を流れ出た深い淵のある地。小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ザクロの地、オリーブ油と蜜の地。そこはあなたが十分に食物を食べ、何一つ足りないもののない地。その地の石は鉄であり、その山々からは聖堂を降り出すことのできる地である。あなたが食べて満ち足りた時、主が賜った良い地についてあなたの神主を褒めたたえなければならない。
皆さんおはようございます。先週はお休みいただきましてありがとうございました。私の両親は日曜日の礼拝を欠かすことなく、礼拝に集っていましたけれども、昨年の3月からコロナになって1年と半年間ずっと家で、リモートで礼拝を捧げていました。母はもう少しこう感染が収まったら電車とバスで行くんですけれども、ちょっと行きましょうよというんですが、父はここまで我慢したんだからもう少ししっかりと我慢していこう、そんなことで1年半ずっとですね、礼拝はリモートで捧げていました。10月に入ってこの度私車でですね、じゃあもうこれだけ感染者が少なくなったから時々教会から訪問いただいてお顔を合わせる方々はいらっしゃったんですが、玄関口で車を止めていますですね、中から皆さんが出てこられて本当に懐かしそうに対面で、うわ久しぶりですね。父ももう高齢です。母も大概のもう年齢いってるんですね。二人とももう80も父は、もう来年で90歳になりますけれども、こうだいぶ腰も曲がってきますが、日常生活二人で一つのようにして、 奮い立っています。そして礼拝に集って、本当に皆さんとですね、顔と顔を、まあ、主のもちろんイエス様を仰ぎながら、まあ、リモートでも礼拝できますけど、兄弟姉妹と共にこの総額の中ワーシップ捧げてですね、本当に嬉しそうでした。私もこの教会に使いさせていただきながら、ご高齢の方々見るたびに、その向こう側にいつも両親を重ねて見ています。その方々が礼拝に行きたいけど礼拝に行くことができない、その中でどんな思いで礼拝捧げているのかなということもいつもこう思いながら過ごしていましたけど、でもこのようにして開かれて、また対面で礼拝できるようになったこと、本当に嬉しいな。日本全国今そのようにして教会堂がこう痛みながら、苦しみながら、もがきながらのこの期間をようやくこう少し落ち着いて礼拝捧げられているんだなということを改めて思いながら過ごすことができました。まあ、今朝、そうですね、皆さんのお祈りにいつも両親のためにも祈ってくださって本当に感謝いたします。行けてよかったですねと何人もの方がですね、帰ってきて声をかけてくださいました。自分のことのように喜んでくれるというのは本当に嬉しいことです。自分のことのようにそのことを喜んでいただいて、また嬉しさが倍増しています。両親もいつも同じ聖愛教会の皆さんのことを、あの人この人、一度しか話したことがないような人もよく名前を覚えて祈ってくれてるんだなということを帰るたびに改めて知ることができて本当に感謝の時でした。ありがとうございました。そして今日はですね、生き方を残してという題で新命記から御言葉を開きました。まあ、私たちはその生涯がどれぐらいこの地上で与えられているか誰にもわからないことです。まあ、病気に体がだんだん衰えていって、病気あるいは床に伏して不自由に少しずつ力が衰えて死期を迎えるという、まあ、大往生というんでしょうか、そういう人ももちろんいらっしゃいますし、ある日突然という場合もあります。どれぐらい許されているのか分かりませんけれども、でもその中には必ずその人の生き様というものが、まあ、あるだろうと思うんですね。ある会社が、葬儀会社、イギリスの葬儀会社がこのような調査をしたそうです。愛する人から、愛する人がその死の間際に、メッセージ、愛する人から死ぬ間際にメッセージを残されたことがありますかという問いかけ。調査によると、この調査対象の 83% の人が家族や友人からその大切な言葉を送ってもらったと答えたそうです。で、この調査の中で亡くなった人は亡くなる前にあなたに何か大切な言葉を残しましたかという調査アンケートとともにですね、その内容がどんなものだったかということをアンケートを取ったんです。どんな言葉を残されましたかと、まあ、複数回答で、主に5つありました。一番のトップはですね、人間関係についての何か送る言葉、その人の教訓からでしょうか、また大事にしてきたことでしょうか、人間関係についてのことを、まあ、言葉を残したっていうんです。62%、 そして次は 56%、 キャリアについて、まあ、仕事でしょうか、どのようにしていったらいいかというその指針でしょうか、そういったキャリアについて言葉を残した。で、3番目は、まあ、家庭生活、これ 43% の方が家庭生活について話をされたというんですね。で、4番目が教育 39%、 そして5番目がお金、まあ、経済的なことについて、そしてそのような言葉を残した人、そしてその言葉を受け取った残された側の人たちにもそのアンケートをしてるんですね。それは大切な家族や友人がなぜその言葉をあなたに残したのか、そのことについてあなたはどう受け取っていますかという問いかけでした。メッセージを残された人たちはどのように感じたのか、それもですね、こうありました。一番トップは なぜその人が自分にその言葉を残したのか、その意味、理由は自分に幸せになってほしいと思っていたからだろうと。で、二番目は自分のこの人生を変えてほしい。何かそのような課題を感じて言葉を残したんだろう。もっといい生き方があると、そのような思ったのか。だから残したんだろう。で、三番目は過去の過ちを直してほしいと望んでいたからだろうと。四番目は人生に後悔してほしくないと思ったから大切な言葉を残したんだろうと。で、五番目は教訓を学んでほしいと思ったから残したんだろうと。まあ、そんなふうに受け取り側の調査も出ていました。まあ、人はその死の間際に相手を思いやるメッセージを、まあ、残すものなんだろうと、まあ、そう思いました。残された人たちにとってもこの最後の言葉というのは今までの通常の会話と、まあ、意味合いが変わって何か意味を持つものになるに違いないと思います。ただですね、この後興味深かったのは、じゃあそのように言葉を送られて残されて、あなたは今それに対してどう応答していますかという最後のアンケートがあったんです。アドバイスに従って送られた言葉に従って人生を変えた、その言葉の通りに変えていったという人もいましたけれども、その一方で約半数はその言葉をもらったけれども未だにその言葉に従いきれていないという答えが多かったそうです。あるいはそれを行いたい、従おうと思っているけれども、まあ、まだできていないんだというふうに半数近くの方がですね、そのように応答したっていうんですね。まあ、自分がどんなふうに生きたか、生涯かけてこの最後に残って、この残っているそのことをですね、後の世代に伝える、残す。それは残された者にとって大切なメッセージとなります。まあ、おじいちゃん、おばあちゃん。まあ、私はおじいちゃんの臨終、そしておばあちゃんの臨終には、まあ、間に合わなかったんですけれども、でもその最後の時期を一緒に過ごして、まあ、言葉を残されたということはないですが、その端々に受け取るものがありました。まあ、今は核家族になってなかなかそのような環境が得られない。お父さんお母さん、一つ上の世代は、まあ、身近に感じても、もう一つ先の三世代、この世代の方がどう生きたか、その方たちの言葉を受け取る機会というのは、まあ、だいぶ、まあ、少なくなっているのかなと、まあ、そんなふうにも思います。けれどもその前の時代を生きた、まあ、3世代前といったら大体戦前の方でしょうか。戦前の方たちがどのように生きて戦中を過ごし戦後を過ごし、そしてそこの生き様の中で最後に残したエッセンス、まあ、そんな言葉をですね、もし聞くことができたならば、送られたならば、何かそのこれから生きる私たちに大切な指針と言いましょうか、そういったものが残って受け取れるんではないかと、まあ、そんなようにも考えました。その中には時代を超えても変わらないものがあるという大切なものを生で聞く、握る。そして時代が変わったからこそ変わっていくべきものがある、まあ、そのようなことをですね、受け取る側は世界が、視野が、まあ、広くなるんではないか、まあ、そのように思いました。クリスチャンであれば救われて神の子とされた、これ以上のメッセージはないですよね。他にどんなに素晴らしいもの、それに足るものがあっても、救われてそして神の子とされたその生涯を、そして後のこの永遠の命、希望を、これ以上のメッセージはないと思います。それを残していく。まあ、今朝この申命記を開きました。申命記はモーセ五書の最後の書物。モーセがこの120歳になって、その回顧録ですね。 モーセが過ごした生涯、民と神との共に過ごした生涯の中で、神がどのようなお方であるのか。そしていよいよモーセはこの後民と別れ別れになります。この100万を超える出エジプトを共にしてきた民は、この後ヨルダン川を渡って約束の地に入っていきます。モーセは一人その手前で残されて、もう一緒に行動することができない、もう教えることができない。そのような中で辿ってきた道のりをもう一度語り継いだんです。もうすぐアラノの40年が終わり、そして約束の地を目前にした民に語りました。全部で34章新明記はあるんですけれども、そのモーセの周りを囲むようにして民がですね、それを聞くんですね。最初前半部分はこの過去の解雇です。どんなことがあったのか。みんな記憶を呼び覚まして。そしてその中には、次には律法の解説。神様何を大事としているのか。そして次は未来の展望について語っています。その後には指導者の交代。モーセからヨシアに変わっていきますが、その交代について、モーセは語りました。モーセは神と共に歩んだ日々を振り返って、神様がどのような方であったか、一個人の自分の人生の中に、また民の中に、どのように語り働かれたのか。モーセも人としての人生がありました。公の人でありましたが、プライベート、個人としての人生がもちろんあったんです。モーセと同じ時期に生まれたヘブル人の男子は、みんなエジプト人に殺されました。あの出エジプト記を読むとそう出てきます。ですからモーセは同世代の男性がまあいない。ヘブル人の男子はですね、みんなエジプト人に殺されたんですね。エジプト人が強いから。しかしモーセはお母さんと、そしてそのお姉さんの手によって、このかくまわれてですね、その目をかいくぐって、あのヨルダン、ナイル川に、パピルスのこの器に入れられて隠されました。そこにちょうどパロの王の娘がやってきて、まあ、モーセを拾い上げて、モーセはまあ引き出すという意味がありますが、連れて帰って、そしてモーセは40歳までヘブル人の子供でありながら、パロ王の息子として帝王学を学び、育ちます。しかしこの40歳の時に自分の同胞を痛みつけているエジプト人を見て、自分の自らの手を下してしまうんですね。そのことがきっかけでモーセはこのエジプトを追われます。身分もない、立場もない、たった一人の何も持たない人間として、この遠いミディアンの地で80歳まで荒野でこの羊飼いを育てる、羊を育てる羊飼いの仕事を40年間します。エジプトとは打って変わっての生活。そして80歳の時、皆さん覚えてらっしゃると思いますが、あの燃える芝を見て、そこに近づいていってみると消えない、そこでモーセモーセという神の声を聞く、民をエジプトから連れ出せという、そのリーダーとして立つようにと神様の召しを80歳の時にもらいました。そしてモーセはこの80の時にもう一度エジプトに帰って、そして120歳までこの40年間、民をエジプトから導き出し、そして約束の地を目指して、この労苦し、神に仕え、また民に仕える。そのような生涯。それら120年の事柄を振り返りながら、モーセは、アラノの40年、特にフォーカスして、この新明記の一章からずっと民に向かって語るんですね。民は静かに、その言葉に耳を傾けました。これを聞いていた側の人たちは、多くは次世代の者たちでした。海が二つに割れた奇跡や、またシナイ山でモーセの十戒を受け取ったことを知らない世代が、この時増えていました。体験がない、聞いてはいるけれども、肌身で感じていない、知らない。その世代に向けて、120歳になったモーセは、かつてを知らない世代に向けて、そしてやがてこの世代が約束の地に入って定住する。この新しい時代を築いていく民に向かって、 神にすべてを信頼し、そして従順に従い、祝福の実を結ばせる、そのために新命記、再び申し伝える、これを新命記を、まあ、記録したんです。モーセは今日に至るまでのこのことを思い起こして、人生の終盤で恵みを数えました。恵みを数えたんですね。それは民の歴史であり、またモーセ自身の人生そのものでした。そしてこれがモーセの最後の仕事だったんですね。モーセはこのことが最後の仕事、神がどんな方であるのか、それを民にこうとくとくと説いたわけです。自分のうちに生きて働かれる神様から決して目をそらしてはならないよ。まあ、こう告げるということは、目をそらしやすいものだからという、まあ、前提があります。そのためにいくつものこの40年間失敗を重ねてきたんですね。そもそもこの荒野の40年をたどらなければならなかったのは、この民の不信仰から。本当は11日で行ける道のりでした。でも、約束の地、その地に、まあ、このがたいのいい、また征服することの難しい、その姿を見て不信仰、恐れがやってきて、そして神から目をそらしたことによって、この40年荒野をですね、ぐるぐるさまようことになりました。祝福の道からそれることがないように、なぜ自分たちが荒野の40年を過ごさなければならなかったのか、自分たちの失敗を語り継ぎ、そしてまたその失敗の重ねていく、自分たちは従いにくいものだという性質を持っていることを従順語りながら、そのような自分たちに神様がどんなことをしてくださったのか、その神の恵みを説いたんですね。思い出されることの多く、皆さんどうでしょうか。過去のこの記憶を思い起こすときにどんなことが思い浮かぶでしょうか。まあ、私今日礼拝早朝終わってですね、礼拝、家に帰ってまだこっち来る道のりで、いや、過去を振り返るときに楽しい思い出を思い出す方が多いのか、あるいは辛い思い出を思い出す方が、出来事を思い出す方が多いのか、どっちだろうかなということを考えながら来ました。どうなんでしょうか皆さん、まあ、辛い中に、クリスチャンは辛い中に神の恵みがですね、溢れている。まあ、それは一緒になっているものですが、まあ、少なからずこの出エジプト記から、出エジプト記12章からこの出エジプトの記事が載っていますが、出エジプト民数記を読むとですね、モーセの箇所はもう苦労だらけです。まあ、モーセの立場に立って読めば。厳しい、辛く、長い道のりだったと思います。モーセにしてみれば、この民、まあ、100や200じゃないんですね。100万。その大所帯を、まあ、導いて、この約束の地に連れていくという神様からの任が委ねられていた。この民と、そして自分にその任を委ねられた、委ねてくださった神様との板挟み、その繰り返しではなかったかなと、よくよく読むとですね、そんな風にも受け取れます。民に悩まされた40年、まあ、荒野は水がない地域、私はまあ荒野に行ったことがないんですが、まあ、今朝早朝に来られた兄弟が荒野で、アフリカ地方で、認知にあたって、いや、荒野って本当に水ないですよ、あんなところで生活できないと、まあ、話してくださいましたけれど、水がない、日本はまあ山が、山と川が溢れて、まあ水豊かな国ですけど、水がないっていうことは想像ができません。水がない。食べ物がない。民はですね、あんなに苦しんでここから助けてくれと叫び続けたのに、あの叫び続けた苦しめられたエジプト、あのエジプトの時代が良かったって言うんです。苦しみから逃れて、そしてまた次の苦しみがやってくるときに、かつての苦しみはなんか忘れていくんでしょうか、都合の良いように。あの時のが良かったと。どうして自分たちをこの荒野に連れ出して苦しめるんだ、モーセが悪い。 自分が苦しむのはモーセのせいだ。まあそんな風にしてね、責められるような、40年ですね。繰り返し繰り返し。モーセはなぜこの全ての民の重荷を私は負わなくちゃならないんだ。私が彼らを産んだんでしょうか。私だけは、ではこの民を追うことできません。神様、ここからは、この任から私を解いてください。どうか私をもう殺してくださいとまで、叫ぶほど、私をこの苦しみに合わせないでくださいと。まあ、民数記の11章にそのモーセの告白が出てきますが、もう這いつくばるような時もありました。メリバの水事件では、民の文句が止まらなかった、水がなかったんですね。メリバという場所にやってきて、そしてもう水がない、どうしよう。で、神様は岩に命じれば、岩が裂けて水が出ると、モーセに告げました。それによって、民に水を与えなさいと。でも、モーセは、この民がですね、あまりにも自分に向かって、この言葉を投げつけるので、癇癪を起こして、持っていた杖で、この岩を二度打ってしまいます。結局そのことで、モーセは、約束の地に入れない。あなたは聞き従わなかった。だからあなたは退けられると言って、約束の地に入ることが叶わなくなりました。まあ、誰よりも労苦した人、誰よりもあの約束の地に入りたかった人でなかったからと思いますが、それが叶わなかった。まあ、悔しくなかったのかな、どんな思いだったのかな、まあ、想像にするばかりですけれども、このモーセが民をいよいよ約束の地へ送り出していく、その別れが近づいた、その時に自分の人生も終盤に差し掛かった時に、この言葉を語り継いでいったんですね。2節と3節をお読みします。8章2節、あなたの神主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるのを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたを知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけでは生きるのではない、パンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。モーセは120年のその生涯の中でですね、そして特にこの40年、全行程を覚えていなさいと。それはあなたを苦しめ、試みられた。皆うなずいたと思います。本当苦しかった、試みられた。でも、その中で、あなたの心の内にあるものを知るためであったって言うんですね。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせ、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナ。マナは天から降ってきたパンです。40年間、神様はこのパンによって養ってくださった。でも、人は主の口から、パンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべてのもので生きる。ということを、あなたに分からせるためであった。身を切るような思いをして身に刻まれていく、そのようなためであったと。最近ある牧師先生のお話を、まあ、聞きました。この先生は、まあ、元気、はつらつのように見えましたけど、過去にこのパニック障害にあったそうです。何かまあ、総会が、まあ、紛糾してですね、教会の中、まあ、あったんでしょうか。パニック障害になった。先生はそのつもりもなかったし、そんな風になるとも思っていなかったようでしたけど、悩んで苦しんだそうです、このパニック障害に。そして、今までは信仰によって主を仰いで乗り越えてきたけれど、でも、 それが何かできなくなっていくような、自分の人生に初めて嘆きというものが訪れたんだそうです。まあ、今朝私は前に立って語っていますが、この前に立って語れなくなったんです、なったそうです。心臓がもうバクバク言って、そして運転もできない、足がガクガクして、そのような自分の思いとは裏腹にこの体が言うことを聞かない、その中で本当に苦しんで、自分は何か悪いことしたんだろうか、なぜこんなことになったんだろう、どうしたらいいんだろうと本当に苦しんだそうです。周りの人もそんなことは理解できない、かかった人にしかわからない、薬をもらっても治らない。奥さんはそんな自分を見て、もうそんなに苦しむんだったら牧師辞めたらいいじゃないかと、まあ言う。そんな時にこのヨブ記を六章、まあヨブ記はヨブの苦しみの生涯告白が書かれていますが、その言葉を開くんですね。六章の一節から四節にこうあるんです。ああ、私の苦悶の重さが測られ、私の災害も共に測りにつけられたら、それはきっと海の砂よりも重かろう。私のこの悩み苦しみは海の砂よりも重いだろう、測ってみたら。だから私の言葉は、が激しかったんだ。全能者の矢が私に刺さり、私の魂がその毒を飲み、神の脅かしが私に備えられている。まあ、この言葉を読んだとき、この言葉は、全能者の矢が私に刺さり、私の魂がその毒を飲み、神の脅かしが私に備えられている。まあ、聞き方によっては、まあ、神様なんてひどい方なんだと読めるけれども、この時先生はですね、ああ、神様は自分の苦しみをご存知なんだと思ったっていうんですね。全能者の矢が自分に刺さり、その毒が自分のうちに、毒を飲み、その脅かしが、神の脅かしが備えられている。神様は私の苦しみを知っておられるんだというところに立ったそうです。神様知っておられる、神様はこのことを許した、このような状況を許したんだから、なんでこのようなことが起こっているのか、神ご自身が知っているはずだと。どんな苦しみも友達が慰めてくれるかもしれない、でも突き詰めていけば本当に通った人しかわからない苦しみがあるならば、神に頼るしかないではないか、そこに追い込まれていかれたそうです。で、先ほどの言葉、5節から7節、こう続くんですね。ノロバは若草の上で鳴くだろうか、牛は貝羽桶の上でうなるだろうか、味のないものは塩がなくて食べられようか、卵の白身に味があるだろうか。私はそんなものに触れる前、それは私には腐った食物のようだ。まあ比喩的な表現ですが、どれもこれも役に立たないっていうことです。どんな説明もどんな慰めも今の私にとって役に立たない。受け付けない。卵の白身は味がない。いらない。私の苦しみは私にしかわからない。神様と私にしかわからない。この先生もそんな状態だった。これはヨブの告白ですけど、ヨブはですね、最初、主は与え、主は取られる、主の皆を褒むべきかなと。大変なこの試練にあったのっけの時はですね、そのように告白することができた人でした。でも、その試練がさらに増していき、そしてまた友達が慰めようとする慰めによって逆に傷つけられ、そのような状況の中でですね、信仰によって告白することの難しさというもの、そのような壁にさらにヨブはぶち当たっていく、 そのような中で告白です。何も役に立たない。もう何もすがることができない。神様と私にしかわからない。この先生もそのような状況、まあ、深くうなずけたそうです。そしてその中で一つ分かったっていうんですね。苦しみがあるから自分は不幸だと思うのは間違ってるんではないか。まあ今、コロナに付き合ってですね、本当に日常生活変わりました。コロナが全滅したら日常生活が戻るという考え方、ノーコロナから、ウィズコロナという考え方にだいぶシフトをしてきています。コロナがありながらも、でも日常生活を送っていこう。コロナが完全になくならなくなっても活動していく。まあ、それと似ているようにですね、苦しみがあるけれども、でもそれに支配されない。苦しみがあっても救われているじゃないか。病気があってもイエス様を信じて罪許されて神のことされているではないか。病気はなくならない、苦しみはなくならない、でもイエス様を信じて神のことされているじゃないか。あなたはそれを知ることができるか。苦しみがあっても私は幸せだと言えるかと、こう神様からですね、突き詰められたように迫られたそうです。その時に言えるとこの先生はそこに立ちました。パニック障害どうやっても治らないんですね。治る方法も手立てもわからない、原因もわからない。でもそれがあっても神のことされている、私は幸いだと言える、苦しみがあるけど幸せです、自分は苦しみがあるから病気があるから不幸だと思ったなら、もし思ったなら神様を信じていると言ってたけどそれは嘘っぱちになる、そう思ったとしたらもう何もかも終わりだと。ヨブ記を読むときにそうではないと言えると分かったそうです。神様がもっと素晴らしいことをするために何かしようとしておられるんだということをヨブ記を通して知っていたから。ヨブはですね、大変辛い目に遭いますけれども、その中で再びもっと深いところで、もっと太いパイプを持って神様の信頼というものがこう深まっていくんですね。これを知っているからもっと素晴らしい神様の御業を、神様は共におられるということを言える。たとえ病気があっても、人間的に見たら不幸に思えることであっても、苦しみがあっても神のことされている、救われている、それを信じることができる、人に伝えていける、本当に喜びを持って感謝できるか、まあそういうところまで追い込まれていくけれども、まあ実際に追い込まれたんですけれども、でもそこに立った時に神様はこの自分の信仰をですね、まあ、先生の言葉を借りて言えば脱皮したって言うんです。もう一皮むけたという簡単なものではないと思いますが、脱皮した。そしてもう一つ、もっと神様の素晴らしさというもの、神様生きておられるということ、そこに結び合ったって言うんですね。で、不思議なことにそこから回復していったそうです。しかもですね、教会もそこから変わっていったっていうんです。まあ何があったかよくは知りませんけれども、私たちがそのように信仰の深みに入っていくときに、もちろんそこには入れないこの厚い扉があるんですけど、そこに入って、そこを破って、次のこの神様のもっと深い交わり、関係性の中に入っていくときに、私たちの周りも変えられていくんじゃないでしょうか。病気はあるけど幸せだ、神様感謝しますと、 まあ、毎日毎日ですね、歩きながらもうそれだけもう叫んだっていうんですね。そしてこの呼ぶ記の6章の続き9節10節にこうあるんです。私を砕き御手を伸ばして私を立つことが神のおぼし召しであるなら、私はなおもそれに慰めを得、容赦のない苦痛の中でも小踊りして喜ぼう。私は聖なる方のことを拒んだことがないからだと。これ痩せ我慢じゃないですよね。クリスチャンだからこんな風に言わなきゃいけない、そのように外から押し着せられたものではないんです。そう告白しながらも高速に乗ったら恐怖がやってくる。足がガクガクして、でも神様に信頼して恐怖に突入してったって言うんです。そして恐怖に突入し、そして恐怖の中に共におられる主だけをただ一点見上げて恐怖に突入していった。すると恐怖はあるけれど恐怖に支配されないその領域が開かれたっていうんですね。不思議だったと思います。その時から回復していきました。そして、ああ、神様は信頼させようとしていたんだ。苦しみに支配されないで、そこから突破できるその道を、自らが、この探し当てて、行くように、導こうとしていたんだ。神様を信頼していけば、自分には力がないけれども主の御業が起こっていくんだ。ああ、信仰が脱皮していく、その様をですね、この苦しみの中、もがきの中で自ら身をもって経験されました。もっと主を信頼していこう。まあそのことを聞くときに、内側からこんこんと溢れる主への賛美がこう溢れたんではないかと思います。歌わなきゃいけないじゃないですね。もう歌わずにはおれない。神様は素晴らしい。褒めたたえずにはおれない。そして、もっと苦しみがあっても、もっと信頼していこう。そのようなところに、まあ、導かれたっていうんです。苦しみに自分を支配されていないでしょうか。苦難に自分の人生を支配されていないでしょうか。イエス様がその苦しみを十字架によって、あの十字架に全部つけてくださいました。そしてそれをもって墓に葬ってくださいました。そしてそれらすべての支配を受けない復活の命で三日目によみがえってくださった栄光の命をもって、それを私たちはその命をいただいているんですね。私たちはその苦しみに支配される必要がありません。たとえ苦しみがあっても、苦難があっても、困難があっても、私は幸せです、幸いです。神のことされた。それを信じるときに、神様は、この新しい領域、その道を示してくださいます。信仰を持ってそのことを取り組んでいくときに突破されて、主は生きておられる、そのことを大胆に証しするものとしてくださいます。人はパンのみで生きるのではない、主の口から出る一つ一つの言葉によって生きるというのは、まさにこのことではないかと思います。パンというのは、まあ、私たちが必要なものですよね。癒しも必要だし、慰めも必要だし、いろんなものが私たちは必要です。でも、それだけで生きるのではない。最終的に私たちを生かすのは、苦難の中にあっても私たちを引き上げる、苦難、苦しみの中にあっても、主が共におられるということを私たちに語り継ぐ、神の口から出る一つ一つの言葉。それが本当の意味で私たちの霊を養い、私たちを 生かしていくものです。この先ほど読んだ申命記の中に、あなたの心の内にあることを知るためだったとモーセは言いました。おそらくモーセもそのように体験したんでしょう。神様は私の心の内にあるものを知るため、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためだった。その試練を通して神に従うか、幸いな道を選び取っていけるか、人の内側にある隠しきれないことのこの本心を神の前に明らかにするために、揺さぶるようにしてその道を通らされたんだって。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナーを食べさせられた。それは自分でパンを得ることできないですね。荒野で食物を得ることができない。でも天からマナが降ってきて、神様がこの食べ物を与えた、それを食べた。その時に民が思ったのは、人はパンだけで生きるのではない、主が与えてくださるものによって私たちは生かされる、人は主の口から出る全てのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。モーセはこの40年を振り返ってですね、この後こう言っています。4節、8章の4節は聖書本文から一緒に読みたいと思います。8章の4節、はい。この40年の間、あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。本当でしょうか。40年の間、字義通り、着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。これだけ聞けばですね、どんなにか平坦な道のり、良い道のりで、何の不足もなかったように聞こえてきます。まあ、なんて丁寧に扱われて40年間過ごしたんでしょうかと、まあ、響きますが、けれども起こってきた事実を読み取るときに、それを見れば、着物は擦り切れっぱなし、足は腫れっぱなし、大変な40年だったんではないですかと、まあ聞きたくなるようなところですが、モーセはそう言わなかったんですね。私たちの着るものは擦り切れることはなく、足も腫れることはなかった。主が養ってくださった。後にイエス様はこの地にやって来られて、私は命のパンですと言われました。そしてこのパンによって私たちは生涯を養われ、そして生き抜いていくものとされました。もちろんこの普通に口で食べるパンも必要です。慰めも励ましも癒しも回復も必要なものはたくさんありますけれども、しかし最も必要なのは、あの苦難の中で全能者の矢が自分のうちに刺さり、その毒を自分のうちになるときに、ああ神は私の苦しみを知っているんだと、私たちをもう一段階引き上げてくださる、この神の口から出る一つ一つの言葉が私たちの信仰の生涯を強く導いていきます。まあ、砂漠は一面360度見渡す限り茶褐色の景色です。そして特徴的なのは道がないっていうことですよね。東西南北、まあ似たようなお家があると私はよく迷います。目印がないから、道があっても、まあ山が西にあるといえばあっちが西だなと思いますけど、山も目印がなければ、さすがに荒野も星が出ればそれを見て東西南北を判別したと思いますが、360度同じ景色ということは、スタートがどこでゴールがどこかわからない。 私たちの生涯がこの荒野のような時期を迎えるとするならば、どこに向かっていったらいいかわからない、行く道が探し当てられない、それがまあ試練だろうと思いますが、どこへ向かっていっていいのかわからない、砂漠には道がありません、だからどこを歩いているのかもわからない。しかしイエス様はそのような中で道となってくださるお方、私が道だ、私が真理だ、そのようにイエス様ご自分を指して言われました。イエス様はその道なきところに道となって行くべき道をガイドしてくださるお方、そしてその道が分かれば、敷かれれば、私たちはその上を歩いて行くべき道に沿ってですね、目的地に向かうことができます。砂漠を手探りで歩くような不安に駆られているそのようなものに、これが道だと、これに歩めと導いてください。そしてそのようにうめきの中で、あるいは喜びを持って、さまざまな状況の中でこれが歩めという道を歩んでいく一歩一歩、そこに私たちの信仰の足跡が残されていきます。それが私たちの生涯たどっていったこの後ろに連なっている信仰の足跡、またこれは未来につながっていますけれど、今日皆さんにおすすめしたいことがあってこの御言葉を開きました。それは皆さんの集合ボックスに、この黄色い A4 のシートが入っていたと思います。書き残しておこう大切なメッセージ、名前、生年月日、そして、受選されている方は受選日、好きな聖句、聖歌賛美歌、好きな聖句、クリスチャンとなったきっかけ、クリスチャン生活で心に残ること、家族に送りたい言葉、まあ、そんなことを裏面もですね挙げていますが、信仰の足跡を書き記しておくこと、そのことを今朝皆さんにお勧めしたいと思っています。改めてこの自分の信仰について、その歩みについて家族に告げる、言葉で告げるという機会が持てない人も、まあ、いらっしゃると思います。でも自分がどのようにして救われ、どのようにイエス様と歩んでいたのか、この書くという作業で心の内を言葉にすることができます。まあ、教会には家族で教会に来てらっしゃる人もいます、夫婦、親子、でも私だけが救われて教会に来ていますという方も何人もいらっしゃいます。そういう方たちがですね、どのようにして自分の生涯を分かち合うか、まあ、書くことによって、今この瞬間、後々このモーセのように生涯を終える頃になって書こうという思いを持つ人は多いですけれども、今この時に20代、30代、40代の自分がどんなことを思っていたかということを書き記すことも、後20年、30年経った時に、ああ、あの頃を振り返って、あの時こんなことを書いていたんだなという履歴にもなります。その今ある自分の思いというのをこの書き記しておくこと、そのことをですね、今日皆さんにお勧めしたいと思うんです。もちろんこれからの準備のために書き記すということも大切です。そしてやがて自分が生きている間に大切な家族がイエス様のもとに来てくれれば嬉しいですけれども、でも自分が書き残した大切なこの言葉を通して、自分はもうこの地上にいないけれど、その送った言葉によってイエス様のもとに家族がやってくる、そのようにして救われた方もこの中に何人もいらっしゃるんじゃないでしょうか。かつての祈り、一緒に礼拝を捧げることはできなかったけれど、でも祈られていたんだなと後になってわかる、そのようなことも期待しながらですね、ぜひこれを書き留めてみてください。 そして、裏面には、お葬式記念館に関して希望があれば何でもどうぞと、そのような心づもりのある人のためにも少し書く欄を残しています。で、書きましたら一部ですねコピーしてぜひ私の方に、出していただければと思います。大切なものですから直接手渡していただくか、あるいは集報ボックスに、私の集報ボックスに入れていただければと思いますが、この時自分の内に刻まれている信仰をですねぜひ書き留めてみてください。この後この新生歌の罪咎を許されという歌を皆さんと一緒に、歌いたいと思っていますが、この歌を作った詩を作った人はファニー・クロスビーという人です。名前聞いたことあると思います。ファニー・クロスビーは、あらゆる時代を通じて多くの人に愛された賛美歌を作詞した方です。罪咎を許されとかイエスの身腕にとか、罪に沈む長友にとか、いくつも何千曲も、作詞されています。このファニー・クロスビーは生まれてすぐに視力を失います。ですから多く自分の肉眼で 見る世界は少なかったんですね。医療ミスによって両目の視力を失います。失明します。全盲で暗闇の歌姫と呼ばれましたが、彼女は見えないけれどもまるで見るかのようにしてこの神様の恵みをですねたくさんの歌に記したんですね。見えないから見えないことに支配されないで、見えないけれども神のことされている、見えない不自由があるけれども救われている、その喜びの中でたくさんの歌を書きました。生涯で何千曲と作詞しますが、その賛美歌の中で自分はその自分の目で物を見ることができなかったけれども、でもやがてこの地上の生涯を終えて死から解き放たれた時に与えられている視力、再臨、イエス様と再び会う、その光景が自分の目の前に広がっている、そのような歌もですねたくさん書きました。私たちはいろんなことに出くわして心煩わすものですけれども、でもイエス様が共におられて神のことされているという事実を、それをその事実があります。それを受け取っていきたいと思います。与えられている永遠の命の価値はどれほど大きいものであるのか、それを知るときに、それは平坦な道のりではなくて荒野で苦しみ試練を受けるようなときに初めて知ることかもしれませんが、そのような中でそのいただいている永遠の命、その神のことされていることのその価値、それを握らせていただきたいと思うんです。そしてそのところに立って力強く生きるものとさせていただきましょう。御言葉に応答してしばらく祈りをお捧げしましょう。天のお父様、あなたは時に私たちを苦境に追いやって、私たちの心の内にあるものを明らかにされます。パンがなければ不安を覚える。物事がうまく進まなければ、試練に遭えば私たちの心は煩いを覚えます。そのような私たちに人はパンだけで生きるのではない、 人は主の口から出るすべてのもので生きることを学ばせようとされます。自分でどうすることもできない恐怖や苦しみ、試練に追い込まれるときに、イエス様がそのすべての苦しみを十字架によって勝利してくださったその事実、それと罪許された神のことされている、ただその一点にがむしゃらに立ち続けることができますように、聖霊様、私たちの霊を主の御霊で満たしてください。そのようにして信仰によって歩んだ道のりを、生き方を残すようにして、大切な家族に心を込めて書き記し、そしてそれを豊かにあなたが祝福して用いてくださいますようにと今心合わせて祈ります。自分のできることを精一杯して、あとはあなたにおいでにします。愛する家族があなたに従い幸いな道を行くことができますように、共にあなたの恵みに預からせてください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。